サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは今日のゲストをご紹介しましょう。今日ご紹介する企業は証券コード9218メンタルヘルステクノロジーズです。
はい、メンタルヘルスのソリューション事業、これが主事業なんですけれどもね、はい、精神疾患の総患者数ってとにかく増えてるんですよ、で50名以上の従業員のいる会社っていうのは産業医の、を置くことが義務付けられてるんですが、はい、この受け持つ範囲ももう拡大していて、そういうことに対してのソリューション事業、であと今年2月にですね、完全子会社化した株式会社タスクフォース、この事業がですね、新たな事業領域の獲得につながりました。親和性のあるこの2つの領域ですね、成長戦略を聞きください。
はい、それでは朝材今日の一社です。
朝材今日の一社、
本日は証券コード9218、東証グロース市場に上場されているメンタルヘルステクノロジーズさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長の戸根慎之介さんです。本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
2年前2022年3月に上場され、ウェルビーイングのスタンダードを作るをグループビジョンとして掲げられている企業さんです。このウェルビーイングのスタンダードを作る、このウェルビーイングを御社ではどのように定義づけられているか、その部分からまずお話しください。
我々なりに提示したウェルビーイングがですね、まあ毎日が楽しくて仕方がないという気持ちで目が覚めて、そして前向きに仕事に取り組む、そんな現役世代の方々を多く作っていきたいなと。現役世代方向けのヘルスケアサービスをやっていきたいなというのが基本的な考え方になります、
御社のグループの事業ですけども、今後の成長エンジンとして2つ掲げられていらっしゃいます。メンタルヘルスソリューション事業、メディカルワークシフト事業ですね。それぞれの事業についてご説明いただきたいんですが、まずははじめのですね、メンタルヘルスソリューション事業、こちらについてお願いします。
はい、メンタルヘルスソリューション事業はですね、2016年からまあスタートして、まだ10年経たない、まあそういった形のサービスなんですけども、まあ企業向けにメンタルヘルス対策をしているという、まあそういったサービスになります。まあ具体的には産業医クラウドという、まあブランドでですね、まあ産業医という企業向けのお医者さんですね、ですとか、看護師さんみたいな人のサービスの部分と、もう一つはやっぱりテクノロジーが非常に重要になってくるので、効率化するための LPC シリーズという、まあそういったサービスを作ってるんですけども、そういったものを同時に提供させていただく、そんなサービスを企業さんに提供させていただいています。
これやっぱり今精神疾患って言いますか、そういう患者さんがすごい増えてると聞きますけれども。
本当に増えていまして、はい、まあ、コロナ前まではですね、比較的 IT 業界や、はい、まあ、本当に困った会社さんというのが、中心だったんですけども、やっぱコロナを経てですね、数字としてもですね、私今年今45歳になるんですけども、はい、社会人になった2002年の時にはですね、260万人弱ぐらいだった精神疾患の患者さんも、まあ、2020年データというところで言うと600万人を超え始めているという形で、
倍以上
ですね。
これやっぱりコロナ禍でのテレワークとかそういうのも影響したんですかね。
まあコロナで増えたのも事実としてあるんですけども、なんでじゃあ増えてるかというと、やっぱり人って環境変化に弱いんですね。5月病ご存知ですよね。はいはい、あれも結局適応障害の一種なんで、まあ、これ環境が変化するとそもそも一定数そういった方々が発生してしまうというふうに理解していただくのがいいんじゃないかなと思います。
あとまあネット依存って言われてますけれどもね。
おっしゃる通りで。
圧倒的に情報量が私の若い子に比べてもう多すぎて。
おっしゃる通りで、はい、まあ、社会全体も情報量も多いですし、かつなんとなくですけど社会も私はホワイト化という表現をしてるんですけども、はい、グレーなもの、ブラックなもの許さなくなってきている、ミスなくスピーディーに正確にやることが求められているので、もちろんそれができる人もいるんですけども、はい、やっぱできない人も増えてきているというのが実態としてあるのかなと思ってます。
実際産業医って単語が出ましたけど、産業医って法律で50名以上労働者を使用する事業所においては、 産業医の選任が義務付けられてますよね。その産業医向けの産業医クラウドっていう部分で御社事業されてるんですが、はい、具体的にはその産業医のどういった部分をクラウドで御社のソリューションが助けるとか、そういった部分を教えていただけます？
メンタルヘルス対策をするところの他に、法令でも決まってる健康診断を受けたり、うん、ストレスチェックでやった後に高ストレス者の方に面談するみたいな、まあそういったフローがあるわけなんですが、はい、うん、やっぱり何が課題なのかというのを把握しながら、運用に落とし込んでいくというのが重要で、はい、やっぱ健康診断を受けて、やっぱ例えばガンマ GTP の数値が悪いから内科受診して薬をもらって改善するって、これは改善する方向性じゃないですか。はい、まあ、メンタルヘルスも、まあそういった改善のプロセスがあるんですけども、それをしっかり我々運用していく。法令遵守なものを形式的な運用というような表現をすると、我々はメンタルヘルス対策を課題解決型運用という表現をしておりまして、うん、我々も上場して2年経ったんですけども、おおむね理解したのは我々以外、今のところこういった取り組みをやっているサービス側がいないということがやっぱり分かってきたので、今比較的本当に大手の企業さん含めてですね、はい、非常に喜んでいただき始めているかなというふうに思っています。
は
い、
随分と多くの企業が
2000社以上ですね。
そうですね、はい。サービスの提供を受けている。これはどういうメリットって言いますか。
もちろん効果がある、はい、ということもあるんですけども、うん、一つやはりコストメリットが大きいというところですね。
はい。
じゃあなんで安くなるかというと、もちろんそういった課題解決に対して、産業の先生方が全部やってもいいんですけども、うん、まあ、お医者さんって結構まあ人件費高いじゃないですか。はい。なので我々がやってることはドクターじゃなければいけないところはドクター、お医者さんにやっていただくわけなんですけども、うんうん、それ以外のところを看護師さん、保健師というんですけども、だったり、あとはシステムに置き換えてですね、やっていくことによってですね、おおむね半額以下になるような形でですね、うん、既存サービスと比較しても価格競争力のある形でご提供できるんで、まあ、採用していただいてるんじゃないかなというふうに思います。
なるほど。それがエルピスシリーズ。
おっしゃる通りです。
ということですね。はい。さて、もう一つの成長エンジンであります、メディカルワークシフト事業ですね。こちらについても教えてください。
今年の2月にですね、グループインしていただいたですね、はい、タスクフォースという会社がそのままのセグメントになっているわけなんですが、うん、はい、何を提供しているかというと、病院さんですね。大学病院とか、そういったところがお客様、はい、今現状のお客様だと思っていただくと思うんですけども、うん、じゃあ実際何やってるかというと、看護補助という方々の派遣や受け負いをやってますと。ちょうど今年の2024年の4月から、
はい、
医療業界では結構エポックメイキングなことがありまして、はいはい、お医者さんの働き方改革が、
ね、はい、産業省のうちの一つなんですね。
おっしゃる通りですね、はい。が施行されているわけなんですけども、うん、その中において、やっぱお医者さん、地方に行けば行くほどやっぱお忙しいんですね。
はい。
なので、まあ、厚労省が考えていることを我々なりに解釈してお伝えすると、うん、お医者さんお忙しいの分かりましたので、
はい、
その一部は、まあ、看護師さんにやっていただけませんかと。
はい。
そしたら今度看護師さんの業務が増えるんで、うん、
はい、
あ、そしたら一部看護師さんじゃなくてもいいお仕事ですね。
ありますよね。
そういったものも含めて、それは看護補助という資格を持ってない方々でも結構病院で働いてらっしゃってですね、はいはい、ここをしっかり採用していくと、病院の方も一定の保険点数つきますよみたいな形もでき始めていてですね、
はい、
なので我々としてはこれメンタルヘルスと何が関係があるのというふうに思われるかもしれませんが、うん、我々の企業向けに提供しているまあ専門的な産業保険というような、
はい、
ものの他にやっぱ働き方改革も重要なんですね。タスクシフトさせたり、やっぱり効率化していくというのは、やっぱりメンタルヘルス対策としても非常に重要なので、うん、医療業界のタスクシフトを指導していける会社になるんじゃないかというふうにですね、我々考えてですね。
これ地域で言いますと、どこの？
現状はですね、東海エリアが一番強くてですね。
なるほど。
あとは、まあ、東京と、まあ、関西エリアという形で、うん、まあ、本当に皆さんが知ってるような病院がお客様だったりします。
はい、なるほど。看護補助者の人材サービスって、領域として扱っているところ少ないんですよ。
医療派遣みたいな文脈で申し上げると、事務の方が多かったりするので、うん、やっぱり看護補助というのはなかなかこう、いわゆる日地領域だったりするんですね。
さて、今後の成長戦略ですが、現在、2027年12月期に連結売上高100億円、営業利益20億円から25億円を達成目標とした中期経営計画を策定されていらっしゃいます。ここでですね、先ほど言われましたメンタルヘルスソリューション事業を開始されたのは2016年って言われましたよね。はい。そこからの成長率、
はい、
平均成長率を見ますと、なんと11年間、平均約 50% となるわけですね、はい、さてこの成長戦略具体的な部分をお話しください。
今回策定した MHT100-20-25 というものを掲げてるんですけども、はい、我々上場したからにはまず高い成長率を保っていこうとしたときに、うん、まずこの計画の根幹にあるのは、
はい、
現状のサービスのみで、うん、 グロースできると、まあ、オーガニックでできるというのが基本的な発想として考えております。
それでプラスアルファの部分というのはやっぱり考えてらっしゃる。
もちろん我々上場して2年ですけども、M&A という形で2社ほどグループインしていただいておりますので、M&A に関しましては、ご縁とかいうタイミングとかいろいろあるので、それを中期経営計画に入れるのは、まあ基本よろしくないというふうに考えてますので、基本はまあ現状のサービスのみで成長できるというふうに考えております。
タスクフォースも売上の比率で言ったら非常に大きい。
売上大きいんですけども、利益率で言うとやっぱり、営業利益率が 10% なので。
人が絡むものですから、
ね。おっしゃる通りですね。メンタルヘルスの方は もう少し高い利益率で、営業利益率としては3割を超えていくんじゃないかなというふうに、まあ上場時からずっと申し上げていましてですね、直近もまあ 25% ぐらいのですね、利益率まで高まってきておりますんでですね、ここをしっかり我々の方としてはやっていきたいと。で、ビジネスモデル的な話をさせていただくと、基本的には、B パースというような概念があるんですけども。
B パース。
はい。BPO と SaaS の組み合わせですね。企業のお客様の 2B 向けに、業務の中に入り込んで改善しながら、運用を改善していくという考え方で、それを人とシステムで実現しますよというのが B パースという、そういった考え方なんですけども。
ビジネスプロセスアザーサービスですね。
おっしゃる通りでございます。そこを我々の方としては、企業向けにはメンタルヘルスソリューション事業。で、医療業界向けには、今は人しか、タスクフォース、メディカルワークではやってないんですけども、いずれここに関しては付加価値的なサービスを提供していきたいなという形を考えてます。
なるほど。
人のみのサービスで言うと、利益率に限界がやっぱり出てくるので、我々の目指す方向性としては、高いですね、成長率と、高い収益率を両立させるためにはですね、人の力も必要ですし、クラウドの力も、システムの力も、もちろん必要だというふうに考えてます。
今ですね、マスコミでもこのメンタルヘルスケアの取り組み、いろいろと紹介されてますが、先生とか教育現場でのメンタルヘルス、よく言われますよね。
ああ、もう本当にすごい大変です。学校の先生方、ね、特に公立学校の先生方ですね。
いくつかですね、ちょっとこういった類のそのお話ってご披露いただけますか。
まあ、元々の発想といたしましては、働き方改革の対象となっている職種というのはですね、徐々に先ほどの言葉で言うとホワイト化が進んでいくというふうに考えてたんですが、やはり事実上対象となってない職種として、公務員、あとは医療現場も、だから医療現場もそうですし、介護とかも含めてですね、保育とかエッセンシャルワーカーの方々の働き方改革が正直遅延していて、若い人たちから懸念され始めてるんです ね、
そうですよね。
今回我々が公開させていただいているところで言うと、まあ、那覇市でしたり、まあ、千葉神戸という形の、まあ、文科省の実験みたいな形でですね、我々も今ご支援をスタートさせていただいたりするんですけども、ちゃんと分析していくと、解決方法自体はですね、提示すること自体はシンプルなんですけども、やっぱり実際運用にどうやって落とし込んで支援していくかというのが、今後我々としてもポイントかなというふうに考えてます。
なるほどね。その他、その教育現場以外でもですね、この領域って言いますか、この職種は結構必要だな。
それは公務員全体でございまして、霞が関でしたり、地方自治体も実はメンタルが病んでしまって、そして仕事ができなくなって、休まざるを得ない方々が今実態として増えてますので、我々の方としては他の産業と同じような形していきたいというふうな思いからですね、8月にもリリースさせていただいてるんですが、防衛省さんが関心を持っていただいたので、そういったところからスタートしていきたいなというふうに考えてます。
なるほど。
今公務員のこともお話しさせていただきましたけども、まあ公務員もだけじゃなく普通の我々のような一般の労働者というところも含めて、今後やはり心身の健康を真剣に考える会社さんじゃないと生き残り、特に若い人の採用なんてのはものすごく難しいというふうに考えてますので、こういった考え方が、まあ、標準になっていく今、過渡期にあるんじゃないかなというふうに考えてます。
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
やはり株主様の、皆様にですね、報いるようですね、しっかり高い成長率も実現することを念頭に置きつつ、社会的な価値というのを非常に重要視しておりますんでですね、ぜひ、まあ、中長期的な観点でですね、ご関心持っていただきましたら、非常にありがたいなというふうに考えております。
トネさん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社、メンタルヘルステクノロジーズをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、メンタルヘルス事業を行うとともに、メディカルワークシフト事業、これは実際の医療現場における看護補助者の、 を、サービスとして提供しているわけなんですね、はい、これね両方ともねサービスとしては同業がね二の足踏んだ領域、そこをやってるわけなんですね、はい、そしてこの2つを合わせたところでこの2つの事業領域親和性があるんで、はい、BPaaS って言われましたけれどもね、この BPaaS によってですねいろいろとその、システム化してできる部分またアウトソーシングできる部分っていうのを提供していきましょうっていう成長戦略なんですよね、はい、あのウェルビーイングっていう言葉この俺よく使われますけどね、ずいぶん軽くみんな使ってるなと思いますよね、でこの会社一番初めにそのウェルビーイングの定義っていうものを自分たちできちんと定めた上でそのウェルビーイングっていうのを社会に広めたいという思いでやってる。今まで難しいこれは同業入んないっていう部分あえてそういった部分に着手することによってウェルビーイングを開こうという広げていこうというそういう会社なんだよね、
はい、
だからこの会社が新たな事業またねあの M&M 非常にあのうまくいっております。それって、ね、全部ウェルビーイングのためだってことを考えてこの会社の成長を見ていきたいなと思いますね、
はい、今日の一社はメンタルヘルステクノロジーズをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、先週ですね、8月28日から30日まで過熱感がフルテント3日ありましたよというお話しました、
はい、
そして急落前この3日間というのは急落前のね7月5日から11日5日のうち3日出て、その後令和のブラックマンデーという下げありましたけどそこまでの急落はないんじゃないかというふうに、ただ相場は下げ基調というふうに申し上げたんですが、
はい、
令和のブラックマンデーって3日間で7643円、 19.5% 落ちたんだよね、で今回 6日連続で下げてるんですが 6.6% で両方ともね実は今回3万8700円から落ちて、はい、前回は3万9100円なんだよね、で実はそんな違わないレベルから落ちてるんですが、
はい、
あの前回ほどの急落とは なってない状況、一昨日も1000円ぐらい安値から戻ってますんでね日経平均、そういう状況なんですが、それはやっぱりあの前にも番組でお話しした、プラス 5% 水準、5日25、75日の移動平均のプラス 5% の水準というのは一応の上値目処っていうかリーグ以下考える水準、そこから7月11日の時は1700円も上だったと、
はい、
で今回9月3日でも70円上なだけなんで、それほどその大きく下げるっていうような感じはなかったんですけどもね、まだあの北海ブレントの先物は3年ぶり安値とかいろいろ需給に関するちょっと良くない状況も出てるんで、そういったところを来週以降解説します。
はい、よろしくお願いいたします。井上さん、本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
アサザイ、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。